今日はですね、スペシャルゲストというか初登場の、及川さんです。
はい、及川です。はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど及川さんの泊まってらっしゃるホテルからやろうという無謀にも挑戦してみたんですけども、やっぱりちょっとアメリカのホテルのネット環境にあまり期待できないということを改めて、気づいてしまいましたね。
はい。
出ていただくのは、水曜日からですかね。
水曜からですね。
今週の水曜日からやっているマイクロソフトの、ビルドというカンファレンスがありまして、それに、来られているというのを見かけしたので、出ていろいろ話していただこうかなという感じです。
なんかモスコンセンターの前で、はい、すれ違ったらしいのを、
そうなんですよ。
後からメッセンジャーでいただいて、全然気づかなかったんですけど。
昨日、もしかしているのかなっていう、勝手な思いを抱きながら歩いていたら、あれと思って、でも反対側で急いでいた感じだったので、
なるほど、
お声掛けできなかったんですけど、
でも光栄です、
はい、
もう本当に聞いてて、うちの会社の連中もみんな聞いてますからすごい嬉しいです
ありがたいですね。及川さん的にはマイクロソフトは、フルスという形ですよね。
そうですね。でももう2006年に辞めてんで、まあ、9年10年ですから、
はい、
全然もう昔のことあんまり覚えてなかったんですけどね、
はい、でもビルドって名前が変わったのは最近ですよね。
Windows 8からって聞きましたね。だから昔はその PDC プロフェッショナルデベロッパーズカンファレンスっていう、まあ、歴史的にだいたいマイクロソフトが新しい OS を出すか、もしくはその .NET のような形で大きくそのフレームワークだとかを変えるときっていうのに、その早めに会社の方々にお知らせしようということでやってたやつで、まあ、趣旨は同じみたいなんですけど、名前をビルドっていうに変えたのが Windows 8以降というふうに聞いてます。
うんうん。まあ、今回今日が3日目だったんで、キーノートがあったのは1日目と2日目だと思うんですけども、
はい、
まあ、1日目の方から簡単にちょっと話していきたいんですけど、やっぱり僕らとかで一番びっくりしたのは、バッシュ、
うん、
が Windows で動くっていうやつですよね。
ですね。もう本当にそれで私も結構いろんな意味でこう感慨深いものがあったんですけれど、まあ、ずっとその後もツイッターとか見てたら、ツイッターのそのトレンドワードで日本の方でも3位かなんかになってたりしてどれだけ盛り上がってんだろうって感じでしたけど、あれはでもかなりやっぱり衝撃だし、まあ、そのバッシュが乗るっていうことだけじゃなく、その背景にあるものとかでマイクロソフトがまた変わってるなっていうののすごい象徴的な出来事だなっていう感じもするんですよね。
うん。具体的にそのバッシュが動くっていうのはすごくこうヘッドライン的にはフィーチャーされていますけども、単にバッシュが動くっていうだけの話ではないですよね。
そうなんですよ。なので今までもそのユニックス、リナックスの互換のあるシェルっていう話は、まあ、それこそたくさんあるわけですよね。だけれども今回のものっていうのはある意味マイクロソフトはその既存の Windows だとかっていう環境とは全然別で構わないので、その Linux の環境というものを用意することによって、まあ、今回の目的ってもうただ一つで、もう最初の日の基調講演でも言ってたんですけれども、要はそのデベロッパーに対してのベストなホームにしたいと、すべてのそのデベロッパーってことですね。その時にはどうしても Linux 環境が開発として必要だっていうところがまず根底にあるっていう感じですね。ですから今まで話し続けていいもんですか。
いいです、
はい、本当にもうさっき言った感慨深いって言ったのは、これ聞いてる方って若い人とかなんかマイクロソフト系じゃない人が多いと思うんですけれども、昔サービスイズフォーユニックス SFU って言われてるプロダクトがあったんですね。ちょうど2000年ちょっとぐらいから2004、5年ぐらいまであったものなんですけれども、それを私がマイクロソフトで Windows の開発部にいた時に、その、4バージョンあったんですけど、すべてプログラムマネージャーということで担当し、で日本から普通プログラムマネージャーで担当するときっていうのは実はやはりその日本語版だとか国際化だとかっていうとこ限られたところだったりするんですけれども、 SF に関しては開発チームが少なかったりだとか、やっぱり当時そのユニックス系のとこを触りたいっていうエンジニアとか技術系の人がそんなになかったのか、私コアチームのメンバーに近い形でずっと参加させてもらってたんですよ。ですからそこの思い入れも結構あると、
うん、
でその時も実は結構完全なサブシステム、 を導入していて、で、まあ、Windows って元は Windows NT って言われてたもので、最初からそのマイクロカーネル的なものがあって、その上にいろんなサブシステムが乗っかってるんですね。で、POSIX サブシステムが乗っかっていて、あと Win32 っていうものが乗っかっていて、あとはその昔 IBM と一緒に作ってた OS2 のサブシステム。これはプレゼンテーションマネージャーっていう GUI がないやつだけしか基本は載ってなかったんですけれども、まあこの3つのサブシステムがあったと。ただその POSIX サブシステムっていうのは正直言って全く使い物にならないもので、要はその、アメリカとかでその政府納品のために必要なそのリクエアメントとしてあったので、まあゴシップっていうんですけれど、それのために入れただけだったんですね。うん、ですから実際にはなんか本当にもう形だけで使えなかったんです。でそれがカナダだったと思うんですけど、そこに本社を持っているインテリックスっていう会社があって、全部で20人ぐらいしなくて、で今で言うとちょっと前の GitHub みたいな感じで全部リモートで働いてるやつらだったんですけれども、彼らの会社を買収して、そこがそのユニックスサブシステムを作ってるっていうのを正式なマイクロソフトの製品として導入するっていうことが、そのサービスフォーユニックスの 2.0 か 3.0 かそのぐらいから始まったんですよね。
はい、それはいつぐらいですか？
2002年か3年ぐらいだったと思うんですけれど、でそれも結構まあ、その前のサービスフォーユニックスもいわゆる総合運用性っていうところでいうと結構面白いことやっていて、 NFS のクライアントサーバーを入れたりだとか、あと NIS を導入して、それはアクティブディレクトリーのスキーマ拡張を行う形で NIS っていうのをサポートするようにしてとか、あとはパスワードの同期ができたりだとか、まあ、簡単なユニックスコマンドとかっていうのも全部導入されたり、 MKS っていう会社があったんですね。 MKS ツールキットっていうところのやつを全部買収してそれを突っ込んでたとか、そういったことをやってたんですけれども、やっぱりインテリックスが入ってから全部そのコマンドライン、コマンド群っていうのはもうそのインテリックスのユニックスサブシステムで動くようになったものというふうにしてって、まあ、そこの開発は面白かったですね。
うん、
でその時はその結構ちょうどユニックス系の方もいろいろ変わってる時だったんですね。最初はだから BSD 系の OS っていうかそのサブシステムだったのが、途中からシステム5の方に変わったんですよ。でそれは確かこの間なくなっちゃった SCO ユニックスかなんかのところからソースライセンスを全部変えたからとか、なんかいろんな政治的な理由があって、で途中からシステム5に変えたんで、途中からこう作り直し状態になったんですけれど、それをやったりだとかっていうのをいろいろやって、で動かせるようになって結構出来は良かったんですよ。で今とは違ってそのバイナリー互換があるわけじゃなくて、完全にそこでビルドし直さなきゃいけなかったんですけれど、ただビルドツールとか全部グニューのやつを使えるでしょってことで、 GCC 用にそのインテリックスのパッチを我々の方からコントリビューションしたりだとか、当時ってそのマイクロソフトは今と全く違ってオープンソースを完全に敵視してたのでグニューだとか見ちゃいけないし、触っちゃいけないし、友達になっちゃいけないしっていう時になんかその一番トップの CEO だったやつっていうのはもう本当にヒッピーで長髪でT シャツでって、まあ他も T シャツでしたけど、まあそんなやつらが入ってきて一緒に俺ら関係ないからっていう感じでグニューとかにこうコントリビューションしてっていうのでやってて、まあだから私もちょっと周りはもうなんかワークステーションばっかりだったりとか、あとグニューとか触らせてもらってっていうことですごい楽しかったんで、
マイクロソフトの中で、
そうですそうです、
異端な部署というか、
というか私の周りだけですね。私ともう一人、二人ぐらいですね。で、そうですね。だからあの時は、私の元フルスデックっていう会社があったんですけれども、そこからワークステーションを送ってもらって、トゥルー64ユニックスとかそういう名前のやつがあったんですけれども、それをいろいろテストさせてもらったりとか、結構何台か、スパークもありましたね。
うん、
そういうのをこうずっと整備しててやってました。
そういうのをやってた経験というか、から今回の発表を見るとやっぱり、
そうですね。で、ちょっとその裏話を聞いたのは面白かったんですけれども、それがもしかしたらどっかに生きていて、今回のやつっていうのはキャノニカルと一緒にその Ubuntu ベースのところの Linux を持ってきたっていうやつになってるんですね。で、カーネルから書き換えてる形になってるんですけれども、もしかしたら私が関わってたのサービスフォーユニックスのインテリックスのところとかどっかに残ってるのかなと思ったら全く残ってないみたいなんですよ。で、それはちょっと話してくれたのが、前そのサービスフォーユニックスだとかっていうものを、まあ、その後そのサーバーに入って SUA とかっていう名前に変わってたんですけれども、それはその IT アドミン、システム管理のところのスクリプティングっていうものをもっと楽にしようということで、でユニックスの管理者が多いからその人たちが使えるようにしようということで持ってきたと。でただそうは言っても Windows の方のシステム管理っていうのはユニックスと思想が全く違うと。ユニックスは基本的にドキュメントベースだって言い方をしてて、何のことかなと思ったら、要は基本テキスト処理で行っていくと。要はいろんなそのテキストとか文字列をパイプ処理したり入れたりとして つなげていくことでシェリスクリプトが書かれて、それでそのアドミン系の業務とかいろんなその、自動処理したりだとか定常業務をこう回していると。で Windows って宮川さんどのぐらいご存知か知らないんですけれど、あの基本なんかそういったものってレジストリーっていうものに入っていたり、はい、でレジストリーも基本ダイレクトに触らないで全部 API 経由で触るって形になってるんで、そういったアドミン系の業務を API 経由でやると、
うん、
でそれを単に Unix のツールを持ってきたところで何ら解決しなかったってことに気づいて、もう全部それはスクラッチにして、で PowerShell っていうのが Windows あって、それでかなり高度なあのこうスクリプティングが実はできるんですけれども、そっちの方に切り替えたと。だから今回の思想はそういったものではなくて、もう完全に開発者が今までのその開発と同じツールを同じような手法で使えるために作ったものだっていうふうに言って、
うん、
確かになっていうふうに思って、でそれはちょっと昔作ったやつが全然残ってないのは寂しいなと思う反面まあ理にかなったと思うのと同時に、今回のマイクロソフト久しぶりにこう出てすごい会社が変わったなと思ったんですけれども、
うん、
それの象徴的なものだなっていうふうに思った感じですね。
Linux のバーチャルマシンでもないし、そのツールをリコンパイルするわけでもなく、コンテーナーでもなくて、もう完全に Ubuntu のバイナリーそのままビットバイビットそのままで動かせるみたいな、
そうですね、ELF の64ビットがそのまま動く形になっていて、だから逆に言うと Windows の方のアプリケーションとの連携は取れないんですよ。
うん、
昔は確かあのサービスフォーユニックスのインテリックスの時には当時あった、まあ、今もあるのかな、コムっていうのを経由して、でそこのところで一応アプリケーション連携は取れるようになってるんですね。今回そういうのは基本的に全然考えてなくて、
はい、
ですから当然、まあ、その ELF の64バイナリーのやつっていうのは Windows から見た時には全く分かんない、単なるバイナリーになってると。
はいはい、だからバッシュを起動するとその中に、まあ、Ubuntu があって、でそこでまあ GCC とかでバイナリー作れるけども、それをこう Windows から走らせるとかそういうことはできなくて、
そうです。
でも逆にそのバッシュの中から、その Windows 側のファイルをこうマウントしたような形に見えたりとか、
それはできます。
それはできますよね。
ですからなんかその、まあ、システムっていうかそのファイルパスがどうなってるかなと思ったんですけれども、基本そこもあの別世界になってるんですね。完全にですから例えばあのスラのなんとかっていうところのスラ あのデブだとかスラプロックだとかっていうのはちゃんと全部あるんですね、
うん、
で Windows の方のやつっていうのはマウントの C のっていうところの下に全部ぶら下がってちゃんとアクセスができるようになってると。
いやなんかもうデモではそのバッシュ系、Git とかあとは Ruby スクリプトを動かしたりとかやってましたよね。
Gem とかちゃんと動くっていうのをやってましたね。エディターもだから基調講演では Emax 一番好きなエディターだっつって Emax 立ち上げててで Vim に喧嘩売ってるよって感じで見てたんですけれど、その後 あのデモとかでは Vim を立ち上げたりだとか、まあ基本そこら辺のものは大体動くようになってるみたいですね。
なんか聞いた話だとそのスクリーンとか Tmax のようなそのまあターミナルをさらにエミュレートするようなツールは結構細かいところで動かないみたいな記事を読んだんですけど、
そうですね、まだただそれはまだベータだからっていうことだと思って、今日もその個別の小さいブレイクアウトセッションみたいなところに出てったらそれを強調してて、
うん、
で基本やっぱりそういった部分っていうのは、まあ、カーネルのちょっと上に乗ってるところのその僕の理解ではコンソール API って昔呼んでたところがあるんですね。でその部分をちゃんと強化しているっていうことで、その今言ったその VT のシーケンスですよね、それってのは今まで全然ハンドリングしてなかったのをちゃんとハンドリングできるようにするっていうのはそのレベルでちゃんとやってるってことなんで、まあ、なんか ASCII でこうなんかいろいろきれいにしたりとかっていうのはそこでまずできるようにしてて、で今回の Ubuntu 上のバッシュっていうのもそれを使ってるっていう話です。
なるほど。あの発表の中では Ubuntu っていうことは結構強調してましたけど、 Linux っていう単語は言ってましたかね。あんまり
言ってないかもしれないですね。でもまあ Linux ですね。なんか後でこう気になって調べたら、前からもう噂になってはいたみたいなんですね。でなんかそのアーリープレビューみたいなやつってその Windows の次のベータっていうかそういうのが一部のユーザーに公開されてるじゃないですか。その人たちがなんかその LXSS.SYS っていうのがあるぞとでまあそのなんとかシステムは大体サブシステムだとかカーネルモード側で動くやつらしいんですけれど、それの時に LXSS って言ったら Linux しかないだろうということで結構当ててた人は何人もいたみたいですね。
まあ、そういうのオープンに開発すると結構足がついてしまうっていうのはよく
そうですね、
ありますね。
まあ、でも昔のマイクロソフトだったらそれこそ本当に NDA 縛りだったりでそういうのすごい厳しく取り締まっていたし、
うん、
もしくはまあ出さなかったんじゃないかと思うんですね。そのバイナリーだけちゃんと外してってことをやってたと思うんですけれども、まあ、そういうとこも含めてなんか本当にオープンな感じになってきたなっていうのは思いましたね。
うん、なんかそのいつも冗談で 今年こそデスクトップ Linux が来るって、まあ、毎年言っていて、でお前いつまでたっても来ないんですけど、この Windows の上で Linux が動くことによってやっとデスクトップ Linux の時代が来るんじゃないかっていう。
そうなんですよね。で冗談でちょっと、まあ、なんかいろんなその今回ちょっとマイクロソフトから招待されて参加させてもらってるんで、開発グループとのラウンドアップとかそういったそのミーティングにも出させてもらったんですよ。でそういったところとかでも聞いてみて、まあ、ここまで来たら素直に Linux 出した方が早いんじゃないのって聞いてみたらいやあるかもねみたいなことは冗談っぽく言ってたんですけど、逆に考えてみると今回の Linux サブシステムが乗っかってる Windows ってもう半分 Linux って言っちゃっていいんじゃないかと思うんですね、
ええ、
Linux 使えた人はそこで使ってればいい話であってと。だからまあ初めそのなんか Twitter とかでも実は Mac が今開発プラットフォームとして結構使われてるのも危ないんじゃないのってなって、いやそんなことはないなと思ったけれども、このまま本当にちゃんと Linux のサブシステムが進化していったらありがちかなというふうにも思わなくもないよな
まあその例えば Mac の場合だと、まあ、MacOS X 自身がまあ Unix 的なツールはまあ動くので、そこでそのウェブ開発とかをしている人は結構多いと思うんですけども、まあ、僕なんかも前職とかだとそのデスクトップの上に開発環境を作って、まあ、Ruby on Rails とかで動かしてローカルホストで叩くみたいなことをやってたんですけど、今の仕事に移ってからはちょっとそれだとあのプロダクション環境との差が大きすぎるので、まあ、結局 VMware とかバーチャル環境を作って Linux で、はい、やってるんですね。まあ、そうなってくるとこの Windows 上で Linux が動くっていうのもなかなか選択肢としてはかなり強力なのかなっていう気もしてますね。
まあ、今回その基調講演とかブレイクアウトセッションとかで見てて改めて気づいたんですけれども、もともとマイクロソフト強みはたくさんあったんですよね。デバイスっていうかその上で動く OS が強かったし、オフィス系のアプリも強かったと。でもまあそれに加えてっていうかそれよりも強かったのは開発ツールなんですよ。やっぱりビジュアルスタジオっていうのはマイクロソフトやめてから全然もう触ってなかったんですけども、その後エクリプス触っても結構苦痛だしいろんなもの結構まあVS に慣れてたこともあるとは思うんですけども苦痛だったんですけど、やっぱり VS の開発効率プロダクティビティってめちゃくちゃ高いんですね。で今回、まあ、ちょっと前かららしかったんですけれども、その VS で Windows アプリ以外のものも作れるようになってきているんですよ。だそう考えると今の Linux サブシステムのところで本当にその Ruby だとかっていうのを立ち上げたりだとか、まあ、HTTP サーバー簡単に立ち上がって自分でテストできますからそれやり、でその VS の方で Windows じゃなくてウェブ開発をするっていうフロントエンドから Ruby からっていうのができるようになってきてることを考えると、あながち今宮川さん言われたようなことも無理じゃないし、もしくは結構魅力的なプラットフォームになる可能性はあるかなっていうふうに思いましたね。
そうですよね。うん、やっぱりまあ OS X、Mac のそのいろんなソフトウェアが使えるってももちろんありますけども、僕が Windows から Mac に移ったのも多分10年ぐらい前の、その当時やっぱり Unix のツールが動く、ターミナルが素で動く、その開発ツールが普通に何も変なシグウィンとか使わないでも動かせるっていう、やっぱりそこは魅力だったと思うので。
まあ、結構だからもう本当に10年ぶりでマイクロソフト技術改めて見たんで浦島太郎状態だったんですよなんかだからもしかしたら今話してるのもここ数年追ってる人にとってはごくごく常識の流れかもしれないんですけど、私はすごい驚きましたね。
まあ、オープンソースの流れでいうとこれ2日目なんですけども、まあ、ビジュアルスタジオにまあザマリンがこう、まあ、フリーのアドオンのような形で使えるようになって、でかつ、まあ、ザマリン今まで優勝の、開発環境だったと思うんですけども、ビジュアルスタジオに無料で追加できるような形で使えるっていう。で、かつそのコアの部分がオープンソースになって公開されるっていうことですよね。
これまたね、基調講演での演出がうまいんですよ。で、大体、その VS に無料じゃないかなっていうのはみんなの期待値があったんで、まあ期待通りなんでそれなりにみんなわっと盛り上がったんですけれど、で、まあ、VS コミュニティっていうただのやつがあるんですね。非商用のやつで個人向けって言われてるやつはあるんですけれど、それの名前が最初入ってなかったんですよ、
うん、
でうんっていう感じで見てて、まあでもほとんど会場の人はちゃんと MSDN だとかそのマイクロソフトのデベロッパーネットワークのサブスクションとかきっと入ってるような人ばっかりなんで、あれですけど私入ってないんでコミュニティ使えるかどうかってすごい興味あったんですね、うん、したらポーズを置いてからプッとやって、でコミュニティも入るよって言われて大喝采って感じのまあ、マイクロソフトってああいうその キーノートだとかそこでのデモだとかそのステージ上でのこう見せ方がうまいんですけど、うん、そこもねうまいなと思いましたね。まあ大体後から考えると結構予定調和というか期待してた通りのことをやってくれただけだとは思うんですけれど、まあでも本当にすごい盛り上がりました、
ね、うん、あとその発表の順番も最初にあのザマリンのツールのデモを一通りやってからで、これが実は無料なんですよ奥さんみたいな、そうですね、感じでしたもんね。
で後からちょっとその日本のマイクロソフト社員から聞いたんですけれど、普通に例えば iOS 用 Android 用っていうのを買ったならば5000ドルぐらいはかかるらしいんですよ、うん、それが今回だから無料で普通に、こうプロフェッショナルとかエンタープライズっていう VS 版を持ってる人には提供されるってことなんで、これはやっぱすごい大盤振る舞いですね
これもなんかあのまあ、知り合いというかあのちょうど買収されたザマリンにいた人がいるんですけれども、あのツイッターとかブログとかで書いていたのは、まあ、ずっとあの個人的にはオープンにしてみんなに使ってもらいたいっていう思いがあったんらしいんですね。ただまあ会社 の, そのビジネスの都合上、まあ、組み込みにして売ったりとかライセンスを取って開発ツールのライセンスで儲けるという、まあ、ビジネスモデルだったのでなかなかそれはこう難しかった。でそれがマイクロソフトに買収されたことによってそのビジネスをあまり考えなくてよくなって、でマイクロソフトに入ったらオープンソースできるようになったっていうのはすごいこう歴史の皮肉というか、
確かにですね。でもああいったそのクロスプラットフォームの開発ツールを作ってるところってビジネスモデル的に苦労してますよね。私あの数年前からあんまりそんなあのコアユーザーではないんですけど、コロナ SDK っていうやつをはい、あのやってるんですね。ルアーで書けるやつなんですよ。で iOS と Android と他もあったから、まあ、それをできるんですけれど、最初はやっぱりあの有料じゃないとできないことがあったんですけど、基本今無料で全部できるようにしてるんですね。でただ、まあ、今どこまで差があるか分かんないんだけど、要はあのクラウドコンパイラーっていうかクラウド側でビルドするんですよ。その時に待ち時間をちょっと多くされることがあったりとかっていうぐらいしかなくて、ただそれでもおそらく多くの人は無償ので我慢して使ってると思うんで、ビジネス的には厳しいんじゃないかなと思うんですよね。だからマイクロソフトはまあいい買い物したと同時にザマリン的にはいいエグジットだったんじゃないかなって思いますね。
やっぱりそのプラットフォームベンダー、まあ、Apple とかもそうですけどが開発ツールを公開して、でそれがある程度強力で、まあ、それがデファクトになってると、まあ、その外にエコシステムを作りたいそのソフトウェアベンダーとかは、まあ、なかなか苦しいというか、ツールだけ売って儲けるというのはなかなか辛い時代になってきてるのかな。
そうですね、まあ、ただ今回ザマリンが MS になったことで、まあ、MS がいかにオープンであのいろんなこうプラットフォームに対しての対応してるとは言ってもやっぱり MS なんですよね。だからビジュアルスタジオだったり、まあ、言語としては C シャープ以外っていうのも大丈夫なのかもしれないんですけれども、基本そこは中心になっていくんで、自分のそのプレファレンスがそこじゃない人たちっていうのは他のツールを選んでいくってことはあるのかなと思いますけどね。あとでもザマリンでいうと、ザマリンテストクラウドがあれがもう全然知らなかったのすごいですね。あれは
ご存知でした？ちょっとあの名前は聞いたことあったんですけども、キーノートでもちょっと詳しく見てなかったんで、どんな感じでしたか？
あれは要はあのクラウド上に物理的なリアルなモバイルデバイスが1000種類以上ありますと。でその、ビジュアルスタジオ、チームスイートってやつがあるんです。チームサービスかなっていうのがあるんですけれども、それから使った時にはその環境は全部使えるようになりますと、うん、なのでテストスクリプトを書いて、でそれを流すと、もう自分がターゲットとしているモバイルデバイスのところで全部やって、その結果がビジュアライズされて出てくると。でさらにすごいのが、その結果っていうところも何でフェールしたとかっていうのは当然わかるんですけれども、全部動画になっていてプレイバックができるんですよ。でどこでフェールしてたっていうのは全部それがわかると、うん、いうので、で、まあ、そのテストクラウドを中心として、あとはその後の、実際にこう例えばデプロイをしましたと、何台に行ってどういう結果かっていうところのモニタリングしたりだとか、その分析をしたりする、そういったツールもあのその、チーム版の方には入っていたりということなんで、そのライフサイクルマネジメントがもうザマリンと他のその VS 系のところでできるようになっている。まあ、あれはちょっと多分その VS の、 あのチームの方っていうのはちゃんと別のライセンスなんで高いとは思うんですけれども、ただあれは見た瞬間すごいなと思いましたね。でさらにすごいのが、ザマリンって言いながらザマリンの C シャープで書かれたやつじゃなくても対象にしてくれていると。
お、
だから X コードで Objective-C で書いたものでもいいし、コルドバで書いたものでもいいしっていうふうに説明で言ってたんですけれども、はい、それでもテスト対象にできるっていうので、だからザマリンと言いながら実はザマリンの方の開発環境とは別のそういったサービスになってるんですよね。いや
あの昔あの僕も15年ぐらい前にあの日本の携帯電話向けのウェブサイトの開発とかモバイルサイトですね、いわゆる開発とかしてたんですけども、まあそれこそ山のように機種があってドコモとか、まあ、当時は J フォンとか、あのどこだったかにその全ての機種を揃えてますっていうテストセンターみたいなところがあって、そこにみんなお金を払って1時間こう借りてこう手でちょこちょこやってっていうのをやってたんですよね。だからそれをすごい思い出すというか、でも今はそういうのじゃなくてもうクラウドにあってそれをリモートでスクリプトを流すと全部バーッとやってくれるっていう、そういう感じですよね。
そうですね。だからまあやっぱりその人海戦術やるのって未だにも残っていて、そうするとやっぱりテストスクリプトっていうのはプログラムじゃなくて手順を書かなきゃいけなかったり、あとその結果っていうのも、まあ、丸か×かみたいな感じできたり、×だったとしてもどこでどう落ちてるのかっていうのはなかなか分かんなかったりするっていう問題があったと思うんですけど、今回のはそれを基本的には解決できていますからね。いやびっくりしました
ですね。タイムラインからの、まあ、質問ではないかもしれないんですけども、まあ、さっきのちょっと話に基本的なところで言うなんですけど、仮想マシン上で、その Windows 上で VM を使ってあの Ubuntu を動かすのと何が違うのか、どうユーザーにとって違うのかっていうのが分からないっていう人も多分いるのかなと思うんですけど、うんうん、
まあでもそのある程度限定した利用ケースだったら、ユースケースだったら同じって言ってしまっても構わないと思うんですね、
うん、
だけれどもやっぱり今回デモの中でいくつか見せてたやつで、例えばその Ruby on Rails で、プログラム書いてますと、でその時にそれをあの VS から開きますってことをやってると、
うん、
でもちろん VM でやった時にもなんかブリッジみたいなものをやってそのファイルシステムをマウントしてってことをやればできるわけですけども、手間基本かかったりしますよね。それがいらないと。でもう一つは例えばその Linux のサブシステム側の方でさっき言ったように HTTP サーバーを立ち上げましたっていう時にローカルホストでアクセスできるわけですよね、
うん、
ですからそこら辺でやっぱり VM じゃないところのメリットがある。多分まあこの2つはデモの中ですぐ出てきたやつなんですけども、他にも基本同じマシンで動いてるっていうところのメリットはたくさんあるのかなと思いますね。
なるほど。だからポートを例えば80番、まあ、3000番でもいいんですけども、バインドしたら自分の手元からローカルホストで見れるし、同じローカルネットワークにいれば IP アドレス指定して見ることもできる、まあ、もちろん Windows 側のファイアウォールかなんかでそのポートを開けてやんなきゃいけないかもしれないですけども、
はい、
まあ、もし VM だった場合にはそれをやった上でさらにその IP ポートをマッピングしてあげたりとか、そういうことをしなきゃいけないのが、まあ、普通にあの Windows 上で動いているサーバーと同じような形で使えるとか、
そうですね、
感じですか。
だからそういう意味で言うと、さっきその Windows アプリの方との連携は基本できないとは言ったんですけれども、あのネット会社ローカルホストでやれば何でもできるんで、
うん、
もし何か工夫してそれ組み合わせてやりたいとしたら最悪それであのやることは簡単にできると思いますね、
うん、あとはやっぱりその、まあ、サーバーはさっき HTTP サーバーの話ありましたけど、例えば、まあ、MySQL とか Redis とかLinux 上で動くデータベースサーバー、今までだとまあ Windows 版というのをまあダウンロードしてきてデーモンにして動かすみたいな感じだったと思うんですけども、普通にまあ Linux の apt-get で Redis をインストールして立ち上げて、そこで Windows 側からまあ普通につなぐとか、まあ、そういうことがまあ何も考えずに自然にできるようになるっていう。
そうですね。なんか現状だとまだ動いてないものたくさんあるみたいなんですけども、強調してたのがまだベータだからって言っていて、
うん、
でそのこうトゥドゥーリストのところにプライオリティ決めてこう全部やっていくんで、基本そのやっぱり開発で必要なものっていうのはあの時間をもらえれば全部対応する予定だっていうのは言ってましたね。
あのキャノニカルの人もあのブログ記事を書いていて、
うん、
まあ僕自身はもう何十年も Windows 使ってないんだけども、あのこのプロジェクトのことを数ヶ月前にスーパーシークレットプロジェクトって言って聞いて、あの最初説明を受けた時は何の話をしてるのか全然わからなかったっていう話を書いていて、あの何回かそのこれが何を意味するのかっていうのをこう何回も読み直してやっと意味が分かったっていう話をしてましたね、う
ん、でもちょっと話ずれるんですけれど、マイクロソフトの中で Windows 触ったことない、まあ、今さすがに社員になってるから触ってると思うんですけど、でも基本は触ってないってたくさんいるんですよ。そのさっき言ったその開発チームとのラウンドテーブルみたいなやつとか、なんかそのこうミートアンドグリートみたいな感じで食事したりとかしたんですけれど、なんだっけな、 Azure の Linux コンテナやってるって人がいて、でまあ私が辞めてから入ってるんですね、当然、まあここ数年の人なんですけど、彼とかもう全然 Windows なんか触ってないって言ってて、で結構そういう人はいるみたい。まあ日本のマイクロソフトも最近はその開発者の啓蒙活動ってエヴァンジェリストっていう人たちがいるんですけれども、何人もあの非マイクロソフト技術で有名な人が 入ってたりするみたいで、まあ、彼ら会社に入ってさすがに普通の業務では Windows 使ってんだろうけども、他の開発系のところでは多分 Windows なんか使ってないんじゃないですかね。
うん、まあキーノートとかでも使われてるデバイスが必ずしも Surface とかってわけじゃなくて、まあ、特にモバイルに関しては Windows フォンがそもそもほぼ出てこないような感じで、あの Android もしくは iOS のデバイスを使ってデモするみたいな。
そうですね、
多かったですよね。
だから逆に言うとそこが強みでもあるし弱みでもあるかなっていうのは正直思ったところがあって、まあ Windows の10久しぶりにこう買ったんですよ、
はい、
でさっきちょっとお話したんですけれど、マイクロソフトから招待されてマイクロソフトのカンファレンス出るのに Mac じゃまずいんじゃないかっていうふうに思ってしまって Surface 4 Pro を買って Windows 10を触ってみて、で私あの初代の Surface 買ったんですよ。で Windows 8のやつ買ったんですけれど、2週間ぐらいでこれは使えないと思って娘にあげちゃったんですね。なので今回どこまで我慢できるかなとかって思ったし、あとなんかその Surface のこうなんかそのサイトでのレビューとか見ると悪いやつばっかりだったんですよ。で初期ロットがなんかあんまり良くなかったみたいだし、 Windows 10の最初もあんまり良くなかったみたいなんですけど、私買ったやつは今のところ全然問題なくてとっても快適なんですね、
うん、
なのでもちろんその Surface だとか Windows 10っていうところはあるんですけれども、ただ相対的に見た場合にやっぱりそのデスクトップ OS の価値っていうのはだんだん下がってきてしまっているし、まあ普通のその、あのオフィスでなんか仕事するってこと以外ではやっぱりモバイルが圧倒的じゃないですか。そこにデバイスを持ってないし、まあ今回本当に Windows のモバイル系の話っていうのは全く出なかったので、まあなんかそのメディアでももう諦めたっていうふうな記事も出てますけど、うん、そう思われても仕方ないぐらいだと思うんですね。ですから逆にそうなったから彼らおそらくそのクラウドとおよび全てのプラットフォームに対しての開発を提供するっていう開発ツール、さらにその開発ツールのベストなプラットフォームとしての Windows っていうところにもうフォーカスしてやってるんで、だからそういう意味で言うと素晴らしいんだけれども、一方で本当にそのデバイス系を持ってないときにそれがどこまで効いてくるのかな、効いてくるっていうのは弱くってことですね、
はい、
それが弱点として厳しくなってくるのかなっていうところはありますね。なんでちょっと話変えていいですか、
はい、
エッジあるんですよ、
ええ、
で私その前職 Google で Chrome の担当してたんで、
はい、
やっぱりすごい気になるんでウェブのフロントエンドのところのエッジがどうかなっていうことで一通りいろんな話とかセッションを聞いたんですね。でエッジも素晴らしく良くなってるんですよ、
うん、
で Chrome に次いでっていうかほぼ Chrome と同じディレクションって言っていいぐらいそのアプリケーションプラットフォームとしてのウェブのプラットフォーム API をしっかり揃えていくっていうことをやっていて、まあ、実は Google にいる時からその標準化だとかっていうところで、まあ、チームの連中が Microsoft でいろいろ話をしていたりしてなんかこう非常に話が合うってことは聞いていたんですね、
うん、
で我々が提案したものについてもきちっとこう意味のあるフィードバックをくれるし、まあ、実装も改正してるってことを聞いてたんですけれども今回 の, そのビルドでも全くその通りでなんか本当に東京のチームで作ってた API をもう入れたよとか今後入れる予定だよっていうところのロードマップに全部載ってるんで、まあ、素晴らしいなって思うのとパフォーマンスもいいし、あとはその F12 って言われているChrome でいうデブツールズ、インスペクターみたいなやつがあるんですけれど、それも非常に、こう、良くなってると。だけれども一方で、Android にも iOS もない、にも載っていないブラウザーっていうのは、やっぱり価値がすごい低いんですよ。
うん、
で、今回その Surface で Windows 10でっていうところで、Edge が乗っかってるんで使うんですけれども、でも私は Mac を持っているし、あとは iOS も持っていてっていうところで、そっちでは Chrome を使っていると、やっぱりそのアカウントで同期していて、そのパスワードが全部入っていたりだとか、あとはブックマークだったりとか、まあ、いろんなところっていうのが、もう全部のプラットフォームで、ちょっと iOS だけは例の Apple のレギュレーションがあって、完全に Chrome は中身は一緒じゃないんですけど、ただ側の部分は全部一緒なんで、どのプラットフォームも大体同じ体験ができるっていうところのメリットを非常に感じてるんですね。ですけどここでエッジがいくらサーフェスの上でよくて、で特にそのインクだとかいろんなのがこう使えたりして魅力的なんだけれども、これサーフェスでしか使えないなとなるとやっぱり使う気失せちゃうんですよね。
うん、
だからいくらそのエッジが良くなったとしてもこれ先行き正直厳しいなっていうふうに思って、で話聞いてるとエッジもある程度開発ツールとして使ってくださいっていうふうに割り切り始めてんじゃないかなって感じるところがあって、
はい、
まあ、もちろんその場合には JavaScript とそのレンダリングエンジンが違ったならば開発ツールとしても使えないってところあるんですけれども、基本そのウェブ標準に沿っているって形にしてリファレンスとして見てくれって言い方をするならば、おそらくエッジをその開発のツールのところで使っていくっていうのはあり得ると思うんですね、
うん、
ある程度そっちにターゲット少し絞 絞ってるんじゃないかなっていう気がしています。であとはまあ普通に Windows だけしか使わない人にとっては最適な生産性の高いブラウザーとしてっていうところの道は残ってるんで、うん、その2つに割り切ってるような感じがちょっとはしましたね。
ただ開発ツールというのはその、JavaScript のフロントエンドの開発をするためのツールということですか。
そうですね、まあ、なぜならばそのやっぱり Visual Studio っていうのがあの全てのレイヤーのところのアプリケーション開発ができるわけですよね。ですからあのこう当然ロジック側もあるし、うん、ウェブのフロントのところもあるしっていうことを考えたときにあの、まあ、数年前から実はあの Visual Studio を使って Chrome のアプリとか Chrome のエクステンションをかけたりしてたんですけれども、そういうことを考えると、まあ、当然その、フロントエンド側の JavaScript で HTML、CSS でっていうときに使うブラウザコアとしてっていうところで Edge っていう位置づけは当然あると思うんですよね。なんか今回一つ言ってたのがそのウェブあのセレニウムとウェブドライバーを使ったところを非常に頑張ってますっていうのをその5つもし何か挙げるとすればってちょっと短いセッションの時にわざわざその一つにそれを持ってきてたんですね。
うん、
だからそのアプリケーションウェブのアプリケーションとかウェブサイト の, あのテストで特にアクセシビリティの確認する時とかっていうのは使ってくれっていうふうにこうプロモーションしてたんですよ。だからそこからももしかしたらそういう方向あるのかなってに
まあ、カンファレンス自体があの開発者向けのカンファレンスということもあるので、まあ、そこをある程度こう前に押し出して話してをしてるっていうところはあるんで、そうですね、と思うんですけどね。
エッジは本当は月曜日にエッジサミットっていう1日そのブラウザだけのセッションっていうかあの開発カンファレンスちっちゃいやつがあるんですよ。でそれあの出張に行って決まってからそれ発表されちゃってフライトをこうずらせなかったんでちょっとそれは残念ながら出れないんですけど。
でこのエッジって、どの Windows バージョンから動くものなんですか？
Windows 10だけですね。
10から、うん、やっぱりそうするとまああのみんな使ってるユーザー Windows、まあ、XP なり7、8のユーザーがちゃんとアップデートしてくれないと使えるようにはならないという。
そうですね。ただそこはもう割り切って XP はもう全然あのサポートしないって生きてんで殺そうとしてると思うんですね、うん、で他のところも最新版の IE しかサポートしないっていうふうにもうすごい割り切っている形になってて、で、まあ、そこはあまり興味なかったんですけれど、一応そのエッジのジェネラルなこう話のところでは、あのなんか昔からその IE ってあのクワークモードみたいなやつでなんかバージョンのこう割り振りするじゃないですか、はい、あれをうまく使って、エンタープライズでもできるだけエッジを使ってもらって本当にダメなやつだけをその IE の方であの使うっていうようなことをあの技術入れてて、できるだけもうやっぱり IE 向けに作られたそういった社内向けでも社外向けでもサイトっていうのはあの早く移行してほしいっていうのはすごい出てましたね。
うん、
まあでもここまで来るとなんか普通に中身クロミアムでいいじゃんとかって思い始めるところはあるんですけど、まあそうはいかないんでしょうね。
まあその昔例えばサファリ、Windows 版のサファリとかありましたし、まあ先ほど Chrome、iOS はまあ中身は完全に Chrome ではないっていう話もありましたけど、まあ Edge をその例えば Mac 版Edge とか Chromebook で動く、Chromebook が難しいか、
Android
とかっていうのはあり得るんですかね。
あり得ると思うんですけども、それをやるには Edge が Windows 色が強すぎるんですよね。うん、でさっき言ったところでそのまあペンでインクっていう Windows インクっていう機能でこうアノーテーションかけたりあのいろいろつけれるの、これ非常にいいと思うんですね。でもこの機能っていうのは完全に Windows 版だけだし、あとはその Windows Hello っていうそのカメラで顔認識してログインできたりするやつとか、あとバイオメトリックス系のところがあったりするんですね。これも今は Windows だけなんですね。ただまあ今の後者の方のところはあの FIDO っていうやつがあって、一応その W3C とかで標準化はしているみたいなんで、はい、うまく他のブラウザーとかでも、あ失礼、プラットフォームとかでもそれが入ってくればその部分使えるかもしれないですね。まあ、だからちょっとそのエッジのストラテジー的にそういった今 Windows のところに結構まで依存しているようなところ、うん、Windows だからこそやっぱりプラットフォームと一体化してるからこその強みってあると思うんで、それをどこまで強めるか引っ張るか、それともある程度も割り切ってその部分じゃなくてもうピュアなブラウザ機能っていうところでポータビリティを高めて他のプラットフォームにも出すかっていうところの、うん、まあ、ディシジョンが必要なのかなと。ただ昔 IE って他のプラットフォームあったじゃないですか。
Mac IE とか、
でやっぱりやめたっていうことがあるんで、うん、どうなのかなっていう気がしますね。
確かに。
でもやっぱりさっき言ったみたいにそのモバイルがないと正直ブラウザきついと思うんですよね。
うん、まあ、Surface は一応もタブレットとしての、まあ、使われ方もまあ、あるとはいえ、やっぱりモバイルってその携帯電話のフォームファクターでは今のところないわけなので、
うん、そうですね、うん、 まあでも今回のは確かに、もうさっきも言いましたけど、あれだけの虫っぷりっていうのはもう諦めたと思われても仕方ないか、もしくはなんかとんでもないでかい隠し玉があるのか、うん、どっちかですね。
あの先週か先々週も話をしたんですけど、去年のビルドがそのもうなりふり構わず Windows 10と Windows Phone にアプリをどんどん出してほしいので、あの Objective-C のコードそのままコンパイルできるようにしますとか、 Android の APK そのままコンバーターしたら動かせますとか、そういうの出してましたよね、
うん、
でももうそれももう、まあ、基本的にはザマリンを買収してそっちの方向、
いや
そっちで
開発、それまで残ってるみたいなんですよ。
あるんですか。
あのその Windows の UWP っていうユニバーサル Windows プラットフォームかな、
はい、
なんかそれのところのブリッジっていう機能のところで、もともとはだから去年発表したのが iOS と Android と Mac かなとかやりますって話があって、はい、Android はもう諦めちゃったらしいんですよ、
うん、
iOS は今頑張ってるらしくて、でオブジェクティブ C からっていうところのやつをちゃんとこうコンバートするというやつは用意しているらしいんですけれど、なんかその、まあ、こう会場にいた人たちとか日本から来た人たちと話してると、いやもうオブジェクティブ C じゃなくてスイフトだからスイフトはいつなんですかっていうような質問が多かったっていうのを聞いてましたね。
確か去年の、セッションでも、あのそのキーノート以外の個別のセッションで、あの会場からスイフトはいつ出るんですかっていう質問が出てて、そのスピーカーの人は、いつ出るのか言っていいのかみたいなことを言ってたら、プロダクトマネージャーが、いや それは公式には未定ですっていう話をしてました
なるほど。まあでもああいうのってマイクロソフトは技術力あるからどうにかしちゃうかもしれないけど、基本難しいですよね、コンバージャーとかトランスレーターだとか、うん、ああいった類のものは。
まあでもマイクロソフトのなりふり構わないプリっていうのは去年もありましたけど、うん、まあ、そういうのは感じますよね。
そうですね、
はい。ツイッターの方とかでもなんかいくつかポストされてましたけど、エッジ向けのブラウザーエクステンションみたいなものがあるんですか。
はいはい、あるんですよ、うん、でそれがクロームのエクステンションとほぼ一緒だったっていうのを見て結構まあなんとなく聞いてたんですけれど、その個別セッションの時にエクステンションの話って出てきた時にほぼ一緒で、あこれもしかしたらそのまま動くようになるんじゃないかなっていうふうに思ったら、まあそれを一応目指してるみたいなんですね、
うん、
W3C の方でブラウザエクステンションみたいなところの標準化って話があるらしくて、そこに提案をしていてって話はしていました。で現状結構ほぼ全てのところ、まあ、同じようにしようとしてるんだけど違うんで、まあブラウザブラウザが何かっていうのをちゃんとディテクトして、それによってその分岐してってことであればコードの共通化はできますという話はしてましたね。でもそのバックグラウンドページだとかなんかその、なんかすごい似てて確かにいいと思って、
基本的には例えばウェブワーカーとか何ですかね、 Google の方でウェブ標準に出していたようなその仕様をある程度利用した形でエクステンションを作るっていうことなんですよね。そうですね。
まあ、だからそのエクステンションの方っていうのはやっぱり少し枯れた技術が入ってる形になってて、エクステンションの中から使えない API もまだあるみたいなんですね、
うん、
で今日そのセッションの時に質問出てて、まあ、スピーカーの人は答えられなかったんですけど、例えば WebSocket っていうのは当然ブラウザーでは使えますと、エクステンションの中から使えるかちょっと分かんないとかっていうので、やっぱりそのエクステンションって一種あのサンドボックスっていうか、そっちの方で別ワールドで動いてるじゃないですか。だからそこの方でちゃんと API が動くかどうかっていうのはまた別かもしれないなとは。ただ基本そのブラウザーエクステンションのそのアーキテクチャ的なところはまあ極めて Chrome と同じっていうか同じ方向を向いてるし、あとは一般的な Web プラットフォーム API っていうところも Chrome とほぼ同じ方向ですね。ですからまあ今後来るやつっていうので、というか今入ってるやつでも、ウェブノーティフィケーション、要はそのブラウザーからノーティフィケーションがデスクトップのところにこう普通に出ますよっていうところは同じですし、あとは今後出てくるっていうので Fetch API っていう、あの要はあの XHR じゃなくもう少しちゃんとエレガントにフェッチってことで URL して取ってこれる、オブジェクトとリソース取ってこれるってやつなんですけど、これもあのプロミスベースでやるよっていうのももう、ロードマップに載ってるって話ですし、あとはさっき言ったノーティフィケーションもあのブラウザを落とした時にも使えるようにするためにはサービスワーカーっていうやつなんですけど、サービスワーカーとプッシュノーティフィケーションって必要なんですね、はい、で Chrome はもう入ってるんですけれど、それも今やる予定だっていうふうに言っているし、 なんかことごとくやっぱりやろうとしてることがほとんど一緒だし、あとはもしかしたらあの Google よりも進んでるかもしれないのがあの RTC の部分で、でまあ Web RTC とオブジェクト RTC っていうのがあって、両方とも今もあのマイクロソフトはまあエクスペリメントの状態かな入ってるんですけれど、あのスカイプをプラグインなしで動かすっていうのがもうできていて、でそれをやることによってスカイプの中の会話にプログラムが入るっていう、もう一個の今回の機器っていうか目玉は、そのボットフレームワークとか、カンバセーションズアザプラットフォームっていうコンセプトで言ってるやつなんですけれども、まあそれやるときに JavaScript フレンドリーな形にするには、当然プラグインない世界じゃないとダメだということで、スカイプがもうプラグインなしで動くようになってきてると。
ブラウザ上で動かせるってことですね。
そうですね。うん。だからそこら辺は本当に、あの、ちょっと前の Google だっていう
昔あのスカイプのプラグインって書いたことあるんですけど、
ええ、
あのプラットフォームごとに全然違う API で、あの Windows の場合は COM を確か使う感じだったと思います。
そうなんですよね。だからそこもすごくて、スカイプで確かそれって個別になんかちゃんとアカウント申請かなんか
そうですね、
いいですよね、
はい、
だから例えば社内で全員スカイプ使ってるから、その人たちに対してなんかボットを用意して自動処理するだとか、あと面白い例言ってたのは別に会話させなくてもいいと、でスカイプの在籍かどうかっていうのをチェックするだけのそういったボットみたいのが常駐しててもいいだろうと。で例えばそれやるにも前だったらなんか申請していちいち正式なアカウント取んなきゃ作れなかったわけですけども、今それはいらなくなるというところが一つと、あともう一つはそのプラットフォームごとに違わないっていうところで言うと、やっぱりこうウェブ技術を使うじゃないですか。それがなんかオフィス系の方でもそれを使うんですよ。
うん、
なんか今オフィスって実は Windows、Mac は昔からありますけれども、あのモバイルでも使えたり、ウェブ版もありますよね、オフィス365っていうところで、はい。で、ああいうところにそのプラグインというかアドオンを作るようにしますっていうところで使ってるのが全部ウェブ技術で、
うん、
なんかちょっと前だったらそこって独自フォーマットかもしくは XML だったなと思うところを JSON で全部吐き出すようにしたりだとか、あとはその REST でできるようにしたりだとかっていうふうになってて、まあ、なんか時代も変わるなって本当になんか全部が全部本当に浦島太郎だし、まあ私じゃなくても結構みんな驚いてると思うんですけど、私も10年ぶりだったから驚き具合が半端なくて、いやーすごかった。
テクノロジーが使ってるテクノロジーもどんどん変わっていくし、一般に普通に使われているオープンソースであれば普通のことをマイクロソフトも普通にやるっていう感じで、例えばそのボットフレームワークとかもあのオープンソースで、当然まあホストは GitHub にホストされてるしっていう、まあちょっと前だったらおおマイクロソフトも GitHub で公開してるみたいな感じだったと思うんですけど、うん、まあ、今だったら別に驚きもしないというか、まあ、当然の選択だよねっていう感じになりますよね。
そうですね、うん、だからなんか結構すべてのところにあの既存でもうすでに使われてるものをつなぐためには全部口を用意しますよだとか、そういった開発者の方にフレンドリーなやり方を提供しますよっていうのがもうこれでもかっていうぐらい徹底してるところがあって、例えばそのドキュメント DB っていう、まあ、DB があって、それに対するアクセスとかっていうのも MongoDB のドライバーインターフェースをそのまま実装しますとかっていうのをやってて、うん、なので既存のやつがそのままつながるみたいなんですね。
あのボットの話は出ましたけど、確か先週のリビルドでも話しましたけど、そのビルドのちょっと前のカンファレンス、あの週にあの人工知能ボットをツイッターに出して、まあ、あまりこうよろしくない単語をいろいろ学習してしまって、まあ、すぐ閉じたんですけども、まあ、そういうこともちゃんとこうキーノートの中で触れながら
なんかエクスキューズしてましたねエクスキューズっていうかアプログラムっていうか、なんか謝罪はしてましたね、
うん、まあ、でもきっかけになったというか、あの話があったんで、みんな聞いてる人は あのことを話してるんだなって思いながら、やっぱりこうボットを作るにもちゃんと人間が責任を持ってあの作らなきゃいけないし、人間対機械っていう状況をまあ作ってはいけないみたいな、
うん、
まあ、その辺はこう若干そういう経験もありながらなんで、説得力が少し増したかなっていうのはありますけど、
そうですね、まあ、ただそのボットっていうと今普通にチャットのボット、我々スラックのボットを想定、頭にすぐ思い浮かぶと思うんですけど、もちろんそれは典型的な使い方なんですけれども、やっぱりその音声とかビデオのところにも入ってくるよって話をしていて、
うん、
今でもそのスカイプであのトランスレーションやってるのっていうのはある種のボットなわけじゃないですか。
うん、
だからそういったところにどんどんそのテキスト以外のところにも入ってくるっていうのは、まあそうだろうなと思うし、まあ、マイクロソフトは比較的得意なところかなと。だから今回そのコグニティブサービスっていうところだったかなですね。あの要は AI なんですね、はい、AI をコグニティブって言い出して IBM 化が進んだって感じがすごいしてるんですけれど あのその一つにビジョン API っていうのがあって、これが Google がなんか出したビジョン API とやることが全く一緒で、うん、で本当にその何でしょう、こうその人のエモーションみたいなものねとかも全部判別するし、まあ、性別も判別するしとか、そういったものを見てくれるんですけれど、まあ、だからビジョン API みたいなものとか組み合わせてやったりするとボット面白くなるんじゃないかなって思いますね、
うん、だから、まあ、ビデオスカイプのビデオチャットしてるときに、まあ、ビデオの表情を見て、あのどういろんなアクションを取ることもできるし、そこからいろんな情報を取り出すこともできるしっていう感じですよね。
そうですね、うん、だからまあそのさっきブラウザのところで Google と方向性一緒ってお話したんですけれど、クラウドの方もすごい似てると思うんですね、そのコグニティブで AI 的なところに行くと、うん、だから今そのクラウドで言うと Google と Amazon と Microsoft っていうところ大きくて、はい、Amazon がどっちかっていうとその力技というか、もうそのインフラ系のところをバーッとしっかり抑えますっていうところの結構実直な感じのところだけでやってると思うんですけれど、 Google とやっぱり Microsoft っていうのはその一個上のところで今までのやれなかったことをやれるようにするっていうのの展示をしてるじゃないですか、はい、やっぱりその AI 的なところとか解析系のところを中心として、だからその初日のあのキーノートの最後っていうのが視覚障害者のマイクロソフト社員のことをこうビデオで出して、でそのスマートグラスをかけていて、でそこでこう見たものっていうのを自動的にまあ読み取って、それをスピーチでシンセサイズして耳から聞かしてとかっていうので、目が見えなくてもいろんなものをこう体験できるっていうようなことをやっていてっていうのを見せたんですけれど、まあでもこれ Google がやってたとかやろうとしてることと一緒だなと思って、まあみんなすごいって言うんですけれど、僕はこれ今 Google Now でやれてるのと、まあGoogle グラスが生きてたらおそらくやれてる世界だなと思って、うん、すごいんだけれど目指すとこはみんな一緒じゃねえかと思って、うん、逆に差別化両者どうするんだろうなとかって思いましたね。
どうなんですかね、なんか、まあ、そのフィーチャーの仕方とかコンテキストがまあ若干違ったところもあるので、うん、確かに使われている技術とかやろうとしてることの最終的なあの方向性はすごく似てると思うんですけども、まあ、Google グラスが出てきた時と、まあ、受け止められ方が若干違ったかなというのは感じましたね。
そうですね。Google グラスなんかそういった使われ方はあまり出さない。まあ、Google って本当に見せ方がちょっと下手なところがあるんですね。うん、なんか尖ったテクノロジーをそのまま見せちゃって。で、Microsoft ってのはやっぱりもう少しコンセプチュアルな感じのビデオだとか、そういうのちゃんと見せるんで、なんか世界観はなんかマイクロソフトの方がうまいかなっていう感じがするんですよね。
そうなんですよね、あの確か Google グラス出した時の IO のキーノートの最後は確かラリーページが出てきて、いやそういう法律とか現代の実際の社会の法律との摩擦とかはどうするんですかっていう質問に、いや法律がない島を作ればいいんですよって言っちゃうっていう、まあそれはそうなんだけどさっていうのありますよね。
まあでも Google の、ね、Google アウェイとか行く人はそういうのでうわって盛り上がるような人たちで、やっぱりだからちょっと思ったのが、あの観客が違うんですよね。あの Google IO とかって、まあ、去年行かなかったんですけど、その前までは大体毎年か、まあ、ほぼ近く行ってたりとかするし、まあ、他の Google 系の会社向けのイベントにも日本でもこう出ること多くて、まあ、みんな若いんですよ、うん、で大体こうあのこう20代後半から30代前半か、まあ、せいぜい30後半ぐらいまでなんですけど、今回年齢層高いんですね。喋る人たちはまずそうなんですよ。結構シニアな、あの年齢の意味でシニアな人が多くて、参加者も多くて、私ぐらいでもあの肩に手間くんくなく気持ちよく参加できるっていうのではいいんだけれども、なんかやっぱ違うんだなって感じがしましたね。だからそういう意味で言うと、やっぱりその社会にもっと許容されるような言い方だとか、そういうのをこうコンフォータブルに感じるような人たちがマイクロソフト系の技術者なのかなっていうふうに思ったところありますね。
まあ大人な感じというか、
そうですね、うん、
社会に対する責任感もある程度、
まあ、Google もありますけどただ何も考えてない時にもうその場限りで言っちゃう人たちが多くて、それがでも愛すべき存在なんですけどね、
う
ん、
そうですよね、うん、
まあでも考えてみれば昔はマイクロソフトもそんなとこあったんですよね。私ブログに書いたんですけど、はい、昔やっぱり90年とか2000年入ったぐらいの時っていうのはマイクロソフトは本当に強くてほぼ独占的だったんですよね。 Linux が出てきたとか DB でオラクルがいますだとかいろんなのあったり、まあ一時サンが強いって言われたけれども、実際問題その会社のをこう屋台骨をこう覆すほど大きな競合だったかってそんなことは一回もなくて、むしろマイクロソフトっていうのはそういったその独占的な地位を持ったことによって社員が緩むことが怖くて、常に仮想って言っちゃいけないかもしれない、仮想敵国っていうか敵を社内で持ってたんですよ、うん、でこいつらがこうだからっていうことでその何でしょう まあ、いろいろコード名をつけるんですね。で、まあ、言っていいのかな、3を倒せっていう時には3ダウンっていうとか3アタックとかなんかそんな名前がついたりだとか、うん、いろんな名前がついて、まあ、営業もマーケティングも開発も頑張るってことがあったんですよ。ただ実際にはマイクロソフトの競合っていうのは常に過去のバージョンの自分たちだったんですよね。Windows XP を作るときっていうのは Windows 2000だったし、 Windows Vista を作るときは Windows XP だったしっていう形で、過去の製品を使っている自分たちのユーザーがそれに満足して買い替えないでくれるっていうことが一番怖くて、常にだから一個前の製品が自分たちの競合だったっていうのがあるんですよ。でも今は本当はもう違って、本当に競合がいるし自分たち、まあ、潰れかねない状態だったと思うんで、そこでだいぶ考えが変わってきてるし、やり方が変わってきてるのかなというふうに思いますね。だから前その強かった時っていうのは実は結構乱暴な発言だとか、トップの人たちもまあ、サタヤとスティーブ・バルマーを比べるとこの紳士度合いが全然違って
違いますね。
バルマはバルマで、私社員だった時にとても愛すべき存在で嫌いじゃなかったんですけど、彼はもう社内でも社外でも失言だらけだったりするわけですよね。で、あれが愛されるべき存在だったと。だからちょっとその失言度合いとか失言の方向性は違うかもしれないけれども、まあなんかそういう意味で言うと大人になったのかなっていうふうに思いますね。で、大人になって真摯になって、でも愛されるべき存在だし、技術は尖ってるしっていう意味で言うと、今回出てて OB として、すごい気持ち良かったんですよ。
なるほど。
宮川さんの周りの人は今回のビルドの話とか何か言ってることあるんですか？
そうですね、実際にカンファレンスに行ってるっていうのだと僕の知り合いではあまり及川さんぐらい
ですよね。だからやっぱりそれで言うと、それから見てもやっぱり客層が違うんですよね。
それもあると思います ね。
どういう人が出てんだろう日本からやっぱり参加してる人たちって、その日本マイクロソフトがこう、まあ、昔とっても親切なところなんで通訳組んで、でちゃんと日本語でのサポートもあったりしてってことやってて、 Google そんなことやんないよって感じで会場までたどり着けみたいな感じでやってるんですけど今年知ってます Google I を？
あ、そうですよね、サンフランシスコじゃないですよね。
モスコンセンターじゃなくて Google のメインキャンパスの隣にある、はい、アンシアター、
はい、
あそこでやるんですけど、あそこまでみんなどうやって行くんだろうとかホテルからどうやってそこ行くんだろうとか、あそこただのシアターじゃないですか、ええ、どうやってイベントちゃんと仕切るんだろうとか知り合い、こう Google のこう Google デベロッパーエキスパートっていう、なんかマイクロソフト MVP みたいな感じの Google の、 技術をこう社外で一緒にサポートしていただいてる方々に、私友達がいるんですけれど、もう不安しかないって失敗しか見えないんだけどって今言ってて確かにな、あの会社路地下手だしなとかと思って
そうですよね、まあ、市内でやるよりもどうなんですか、会場のキャパの問題とかね、まあ、あった上で の決断だと思うんですけど。
そうですね、今回だからビルドもモスコンだけじゃないんですよ、
うん、
すぐ近くにマリオット、あそこにセッション会場どのぐらいだろう、10個ぐらい、
あ、そうなんですか、
そのぐらい借りて、なんで会場は一応2つで分かれてやってたんですね。
モスコーニーが今工事してますからね、サウスの方が。
だからなんですね、
はい、それもあると思いますね。
そうなんです、私前マイクロソフトがサンフランシスコモスコーニーでカンファレンスやったのは数えてみたら20年ぶりだったんですね、
うん、
1996年にまだマイクロソフト社員じゃない時に来てたんですよ、
はい、
でそれがインターネット PDC って言われてるやつで、そのマイクロソフトがインターネットにずっとアンチだったのをビル・ゲイツの一言で一声で全部方向転換して、全製品をインターネット対応にしますと、
うん、
で、まあ、今で言うと悪夢のようなものを作っちゃったかもしれないんだけど、アクティブ X が導入された時だったんですよ。で IE がそれを全部使うって話と、オフィス系も全部その、インターネット対応ってことで、まあ、あの会社はやるとやりすぎな面があって、ワードから HTML 履けますって言って、でこれ本当に HTML かっていうようなものを履いて、でも一応 IE では見れるじゃないですかそういうのとかやっちゃった時っていうのが、まあ、その時だったんですけど、まあ、本当にその時こう方向転換した歴史的なやつだったんですけど、まあ、その時はモスコンの方で、全部使ってやった感じでしたね。その時は面白かったんですよ。今日もちょっと日本人の集まりのところで少し感想言ってくれって言われたんで言ったんですけれど、初日だったか2日目だったかのキーノートの最後の時にスティーブ・ジョブスが出てきたんですよ。で当時まだネクストなんですね、
はい、
アップル追われちゃってまだアップルに復帰してない時で、でネクストって言ってもコンピューターはそことこう、まあ、評価はされてたけれどもそんなに売れてるわけじゃなくて、むしろミドルウェアのウェブオブジェクトで、それで評価を得てた時だったんですね。で、そのウェブオブジェクトをマイクロソフト対応するよっていうアナウンスをするためにスティーブ・ジョブスが最後にいきなりサプライズで現れてきて、でカリスマなんですよね。やっぱりそのマイクロソフト技術者でもう全員スタンディングオベーションで、 で、まあ、ジョブスってもこう多少アドリブ入れながらスピーチうまいじゃないですか。でみんな俺が来て奇妙だと思ってるだろうっつって俺もだぜみたいな話し方をし始めてでも決めたよっつってウェブオブジェクトをマイクロソフトでこう提供する。ちょうどあの時あれ多分確か少しお金入れてもらってたんですよ、ネクストがマイクロソフトから、
はいはい、
そういったのがあったりして、まあ、ストラテジックパートナーシップを結んだ時なんですか、アライアンスを結んだ時なんですけど、だそういうのとかこうあれ何年前だっけなって考えてたら1996年だってんでああ20年前んだ。その時多分初めてその PDC をあのサンフランシスコのモスコーニでやったんですよね、というのを思い出したりした感じでした最近もねこう誰かがつぶやいてたんですけれど、あの昔話と、何でしょう、自慢話と説教の、うん、大体私の話好みっていうのはどれかで、あの説教はそんなにないんですけれど、うん、大体昔話ばっかりになっちゃうんでちょっと控えるようにはしてるんですけど、
いやでもあのなかなか聞けない話なんで面白いと思いますよ、う
ん、まあそう言っていただけると嬉しいんですけど、いや
本当に
今度だから広島さんと2人で話させてください。そしたら昔の Windows の話なんかすんごい話せますよ
あれ多分 Facebook ですかね、広島さんの Facebook ポストに及川さんがコメントされてて、一晩中話したいって書いてたんで、
そうそうそう、まあそれは SFU の話ですけど、それ以外もそうで、昔のやっぱり、まあ彼今でこそ普通のウェブだとかスマホとか全部やってて、なんかむしろマイクロソフト系全然見えないと思うんですけれど、もともとはそのマイクロソフト系の技術って、まあ、Windows NT っていうののバージョンの最初の頃が出た時に、一緒にその日本でユーザー会とかやって、で、それの啓蒙とか、本も一緒に書いたのかな、なんかそういうことやってたんですよね、
あれオライリーから書かれた本ですよね。
オライリーから書いた本は何でしたっけ
なんか日本語あれ Windows NT、
あれはに、日経 BP です。
あ
Windows NT 完全技術解説ってやつですよね、はいはいはい、あれは日経 BP から出て、当時はその IT バブルだし、あと書籍バブルだったんですよ。あのとってもいい思いをしてWindows NT って当時その1年か2年ごとにバージョンアップしてたんですね。最初に Windows NT 3.1 っていうのが出て、その次に 3.5 が出て、 3.51 が出て、 4.0 が出て、で 3.1 はちょっと間に合わなかったんですけど、 3.5 から本書いたんですね、
うん、
でこんな分厚い本ってこんなっても分かんないですね、まあ、なんていうの 3,4 センチあるのかな、
はい、
ですごい厚いやつ、当時でも5500円とか6000円とかする本を共著で、私があの代表の編長になって編集と著者っていう形になったんですけれど、それがもうなんか1万部とか2万部とか売れるのを改訂するたびにそれぐらい売れていくんですよ。で改訂って差分そんなに大ないじゃないですか、そのたびにチャリンチャリン返ってきて一瞬やんなくてよかったんですけど、あのフリーライターなのかなっていう気の迷いがあったぐらいで、いや本当にやんなくてよかったなと思ってますけど、
あこれですね、 Windows NT 2000サーバーインターネットセキュリティ、これは
あこれはオライリーです。
はい、
これ僕の名前じゃないんですよ。その時、もうマイクロソフトに入っちゃってて、
うん、
会社にこう許可やるのめんどくさかったからちょっとなんかあの偽名使いましょうってことで偽名使って、それは、翻訳なんですよね、
うん、
でもその本はとってもいい本で、やっぱり当時その Windows NT とか2000とかっていうのはインターネット上に載っける公開するサーバーとしては弱いって言われてたんですよ、
うん、
で確かに弱いんだけれども、あの Windows ってセキュリティの根本的な部分はしっかりしてるんですよ。なのできちっとした対処をすれば、あの堅牢なものが作れますよっていうやつをこう証明した本なんですね。でそれをまあ翻訳翻訳してくれっていうので、翻訳はしなかったです、翻訳してくれっていうことなんで、全部こう直して、で中にいろいろそのサードパーティーっていうか、今でいう、オープンソースの、はい、あのツールをこう組み合わせて使いなさいってことがあるわけですよ。確かそのシスログをちゃんとこう全部あの保存して、それでこういうツールで組み合わせてみるといいよって書いてあるんですね。でそこで書いてあるツールがご多分に漏れず日本語版で動かないんですよでどうしようと思って、であのこう見てったらちゃんとソースがあったんで直して、うん、でパッチ送ってこれ入れてくれっつって、でそれが入んないとちょっと本人間に合わないと困るんで、なかなか入れてくれないんですね。なんかこれ早く入れてほしいんだけどっつったら、じゃあとりあえずあのディフだけここ置いとくから、それ組み合わせてビルドすればいいようにしとくからっつって、じゃあそれでいいやっつって、
あ
そういうのな NT シスログっつったから、なんかそれでやったし、他も何個か全部検証したりおかしいとこ直したりして、
それは、本にも収録しなきゃいけなかったってことですか？
収録しないんですけれども、一応その、どっから
URL を
書いて、URL を書いて、で、ゲットできるよっていうふうにしてるんだけれども、そこ取ってきても日本語版で動かなかったらダメじゃないですか。なので、ちゃんとそこのところに行けば日本語版で動くやつにするというのをやったり
して。まあ、当時、当然 GitHub とかもないので、そうそうダウンロードしてパッチを自分で作ってメールアドレスを探し出して送って、
そうです、そうです。
っていうことですよね。
なのでよくやったなと思いますよ。でも面白かったですよ、それは。
僕個人的な話としては最初に買ったコンピューターは95なんですけど、 Windows の。その後大学に入って大学の研究室に行ったらその時使っていたコンピューターが全部 Windows NT 4.0 で、NT はなんか安定してていいなって思って、で自分で個人でアップグレードするときに2000を使っていて、結構遅くまで2000を使ってた気がします。
うん、Windows 2000はねとてもいい OS だと思いますね。ただあれはその、モバイルっていうかノート PC にの機能がないんですよ、
はい、
特にパワーマネジメントのところとかっていうのが弱くて、なので XP をすぐに出したって感じですね、うん、あそこはちょうどだから PC でいうと APM って言われているアドバンストパワーマネジメントってやつから ACPI の方に変わってっていうところなんで、その部分でチップセットからドライバーからっていうのが全部変わった形になってて、その対応がやっと XP で入ってるんですよね。でもそれ以外でいうと2000はもう十分枯れてるっていうか安定してて、うん、とてもいい OS だったと思いますね。
そうなんですよね、
うん、いつから Windows やめちゃったんですか？
僕は XP をずっと使ってまして、2005年にこっちに引っ越してきた時も、まだ ThinkPad で Windows 使ってたんですけども、まあ、開発先ほど最初の方で話しましたけど、開発が結構ローカルでやるようになって、まあ、当時は、Linux っていう、
うん、
まあ、今でいう VMware みたいなものを動かして Windows のラプトップの上で VM を動かして開発してたんですけども、まあ、それもまあ、だんだんこう落ちるようになってくるし、まあ会社がみんな Mac の MacBook にしとくとこうみんなで同じものを使いますので、まあじゃあ MacBook でいいかっていうのがまあ2004年ぐらいだったかなと思いますね。
なんかその昔は ThinkPad を使うっていうのがすごい技術者多かったんですよね。僕も ThinkPad はもうずっと昔から使ってて、一番最初その DEC っていう会社だったんで、ノート PC はそのハイノートウルトラって知らないですね。
ないですね。
そうか。やべえ、昔話が始まった。
それ広島さんがいないと分かんないですね。
分かんないですね。まあそういうのがあったんですけど、それを自分の会社で出してたにもかかわらず、ThinkPad のなんだっけな、560かな、なんかちょっと分厚いんですけれども、はい、それを使ったりとかしてずっと ThinkPad でしたね。で、やっぱりそのインターネット系のところの技術者の集まり行った時にも ThinkPad 使ってる人が多くて、ただ途中から Windows じゃなくてみんな BSD 使い始めたんですよ。Linux じゃなくて BSD だったんですね。で、やっぱりそのどっかから Linux シフトが始まったんですけれど、最初はみんなやっぱり Unix って言ったら BSD だでっていうような、うちょっと頭のおかしい人が昔はたくさんいて、なんで ThinkPad に FreeBSD 入れてっていう人がすごい多くて、はいはい、であれと思ってるうちに Mac に変わっていった感じですね。
うん、まあ、FreeBSD は、サーバーでは結構よく使ってました、うん、個人的にも。
まあ、でもそれもやっぱり Mac がいいタイミングで安定したその Unix 環境を持った OS として出てきたからなんですよね。
そうですよね。
やっぱりその OS10 が出る前の Mac は本当にひどかったんですから。本当にコマンド S を30秒に1回押さないとドキュメントとか怖くて書けないし、Windows のクオリティが悪いとかって言ってましたけど、 Mac の日じゃなかったですよ。本当にひどかったですから。
僕は初めて使った Mac はタイガーなんで、もうだいぶ良くなってきている頃だったと思います。
うん、そうですよね。まあ、やめ、昔の話だと
終わんないですね。昔の話
漢字トークとかでそういう話になってきてダメです。でも僕は結構変わってて、そのデックっていう会社はその分かんなくなって止めたくなったら途中で止めてくださいね。本当に止まらなくなる人なんで、シングルアーキテクチャっつって VAX っていうプロセッサーで VMS っていう OS でっていうところで、ミニコン、ワークステーション、大型コンピューター的なところまで全部一つでやってるっていうところなんですね。うん、でアーキテクチャ的にはめちゃくちゃ良かったんですよ。なので結構社員で技術者の人っていうのはもうそれに信奉しちゃってる、もうこれが全てだと思ってる人が多いのに、私はたまたま部署がそうだったし仕事がそうだったんで、パーソナル コンピューターを触れっていうふうに言われて、まあ、MS-DOS に Windows に当時の Mac にさっき出てきた IBM の OS2 にっていう感じのをこう使ってるってことをやってて、結構そのアリューをこうやってて、それが後に結果的に言うとマイクロソフトにこう派遣されて、で、あのレドモンドで開発一緒させてもらえてとかっていうので今のキャリアに若干つながってるんですけれど、なのでまあこうなんか物好きというか、たまたまそっちのアリューをやったっていうのがどこで化けるか分かんないなっていう感じでしたね。だからその当時のやっぱりこう小型コンピューターのこう不安定なところから比べると、パフォーマンスもコンピューティングのパフォーマンスも全然違うし、安定性も違うし、うん、なんかこういい時代ですね。ま、あのコンピューターヒストリーミュージアムあるじゃないですか、はい、インテビューとかサニーベールのところに、うん、あそこになんかそのコンピューター分かんない人が間違えて座っちゃうクレイワンっていうやつがあるんですよ、スーパーコンピューター、すごい綺麗なソファみたいなやつ、あれが今このスマホの10分の1ぐらいのパフォーマンスしか出ないわけですよね、もっとしたかな、うん、あれ見た時にもうびっくりしましたからね。
すごいですよね。
そうなんですよ、だからもう今後やっぱりね、どんどん広がっていった時にやっぱりちっちゃいデバイスでもいろんなことできるようになると、
うん、
こうやれること変わってくるんでしょうね。すいません、完全に昔話になって、はい、
最強のおっさんホイホイな感じになりつつありますね。
あ、でもツイッターで分かるって言ってくれてる人いますよ。デックハイノート懐かしいとか
言ってますね。
漢字トーク 7.7 とか使ってたの Mac の不安でさ、よく分かる人本当ひどかったんですよこの頃は。あ、よかった、こうツイッターっていいですね、なんか誰も分かんないと思っても大体何人かちゃんと食いついて分かってくれるっていうからすごい安心しますね。
安心してあの分かりますね。
そうですね、でもちょっと昔話以外の話をしましょうか。何の話がいいですか。
そうですね、いや、あのそのさっきも話しましたけど、そのサーフェスは個人的に使ってもいいなっていう感じですか。
そうですね、あのやっぱり Windows 8で最初のサーフェスでっていうのは2つ問題があったんですね。1つはサーフェス自身があまりまだあまり良くなかったと、パフォーマンスが少し良くなかったし、 Windows 8がもうやっぱり完全にタブレット側に寄りすぎちゃってたんですね。でほとんどの場合はやっぱり私こういうにキーボードつけてやるときにあのタブレット UI が出てきてしまうっていうところがすごいやりにくかったんですよ。で今回の Windows 10っていうのは、まあ、本当に触って1週間ぐらいなんで実はよく分かってないところあるかもしれないんですけれども、基本キーボードから触るときのやつっていうそのモードのときにはちゃんとスタートメニューだとかっていうところでそんなにでかくならない形で全部のアプリケーションにたどり着けるような形になっていると、でもちゃんとタッチ UI もしっかり持っているってところ、うん、であとタブレットモードにした時にはちょっと Windows 8的な全画面でフル画面でいろんなものが出てくるっていうところを持っているっていう形で両方がうまくこう切り替えられるようになっているっていうところで言うと Windows、まあ、もしかしたら Windows 8の時の感想から期待値がすごい低かったから今普通に良くなっただけでめちゃくちゃいいように感じてるだけかもしれないんですけど、でもあの基本安定してるしすごい使いやすいですね、うん、今のところ。
一つは面白かったのはあのザマリンの人がデモしてたやつだったと思うんですけども、あの iOS のシミュレーターがあのザマリンで動いて、でそのシミュレーターの操作をタッチパネルでできるっていう話をしてて、確かにそれっていうのはまだあの Mac ではできないことですよね。 Mac のタッチスクリーンっていうのはないですし、 iOS の例えば iPad Pro では X コード動かないんでまだ、うん、まだって言って、まあ、そのうち動くようになるのかもしれないですけども、そういうなんかこう そこに先にマイクロソフトが到達しているっていうのはなかなか面白いなと思って。
そうですね、だから逆に言うとさっきそのデバイス系の OS を抑えていないっていうとか弱みって言ったんですけれど、タブレットって今どう化けるか分かんない位置づけじゃないですか。で今タブレットで正直どこも成功してないと思うんですね。だから逆に言うと iPad Pro だとかこう Surface をずっと出し続けてるっていうところは需要はあると、うん、でどうするべきかっていうのを両方者と模索してるんだと思うんですよ。もしかしてだからそのデバイスを抑えられてないところもタブレットが普及してくるっていうところで抑えられたならば挽回するのかもしれないですね、
うん、
で正直かなりやっぱりタブレット向けの UI って難しいと思うんですよ。でどっから大きくなったらタブレットって言えばいいかっていうところも分かんなくて、 Android は完全にそれであの苦労してる気がしているんですね。で、まあ、私がやってた Chrome の悪口を言うのもあれなんですけれども、 Chrome っていうのはスマホ用の UI っていうのはちゃんと考えてやっていて別 UI になってると。でもタブレットになった時に今のデスクトップと同じようなものになると、で一番どこが使いにくいかっていうとタブ操作なんですよね、
うん、
でタブ操作がやっぱり何インチか分かんないけどそれ以上の時には普通にこう出てくるんだけれども、 これ触れないんですよね。だから今タブレット、今サーフェイスでも、ブラウザは Chrome 基本使ってるんですけれども、で、指で触りたくなるんだけれども、タブを1個増やすだとか、このタブのところの右側にある、こう、X あるじゃないですか。これを触って閉じるってことがうまくできなくて、下手するとそのすぐ下にある、私はその拡張をそのままアイコンで見せるようにして、まあ最近これ確かデフォルトになったはずなんですけれども、ここに触れちゃうんですよね。
なので、できないというわけではなくて、その狭すぎて、その押しにくいとか、そうです、そういうことですね。
それを、私の指が太いとは思わないんで、おそらく普通の大人ならみんな苦労するんだと思うんですよ。うん、だからここはこなれてないし、でも何が正解かってまだあんまりわからない部分だと思うんですよ。この部分おそらくアップルだとかマイクロソフトとかっていうのも考えてると思うし、うん、あとは、その、まあでも、アップルと、マイクロソフト、グーグルの違いっていうのは、アップルは完全にハードウェアは自分で作れるから、その部分、これはタブレットでって決めたならば、その UI を出せばいいわけですよね。で、マイクロソフトとグーグルっていうのは、フォームファクターいろんなの勝手にいろんなところを出してくるわけなんで、そのよくわかんないものの何インチっていうところだけで、タブレットって判断して、その UI を出せるかだとか、出して本当に正しいか、ユーザーが、快適に使えるかっていうところは難しいところはあるかなと思いますね。でもここは、まだまだ、工夫できるし、マイクロソフトも頑張れるとこだなと思いますね。
実際Google だと Chromebook の Pixel とかっていうのがそのタッチスクリーンでっていうデバイスとしてはあったと思うんですけど、あれもなかなか苦戦というか難しいところもありますよね。
まあでも Pixel はおそらくあれ売れなくていいやつなんですね。あれはだからもうそのまあ、要は美しい Chromebook を作ろうっていうような感じで作ったやつで、いくら高くても構わないし、パフォーマンスも最高のやつを出したいと。だ通常その Chromebook っていうのは日本円でいうと2万3万ぐらいっていうところが一番売れるラインで、そこに向けて作られてるんですけど、あれは10万以上するってことなんで、はい、もう全然レベルが違うやつなんですね。だからあれはなんかそのこうハイエンドのリファレンスになりさえすればいいっていう感じだと思いますね。でもその Chromebook Pixel を使っていて、で、また今 Surface を使い始めてってことになると、一番困るのが、ついつい MacBook Air もこう、画面を触ってスクロールしたくなるんですね。それはね、困って。
なんか、どうなんですかね。その、画面を触るっていうのはあまりこう、エルゴノミクス的に良くないっていう話はよくされていて、でも結構手が疲れるとかするとか、あると思うんですけど、実際やってみてそんなに違和感なくできる、逆に MacBook になくて困るっていう、そこまでいっちゃうっていう感じですよね。
それはもしかしたら、でも言われる通り単に癖っていうか、そのサーフェイスでこう触ってしまってるからっていうのがあるのかもしれないですね。で、サーフェイスの、まあ、初代機に比べると全然いいんですけれど、タッチパッドがあんまりここ私好きじゃないんですね。Windows 系のタッチパッド好きじゃないんですよ。で、MacBook は非常によくできてると思うんですね。で、それに比べると Surface 使いにくいから、ついつい何かの操作の時に画面触りたくなっちゃうっていうのがあって、それで画面触る癖ができてしまってるっていうのの裏返しかもしれないですね。
今もずっとね、触って画面をリロードするのに。
そうなんですよ。本当はでもあれですね、シンクパッドのトラックポイントが一番好きでした
ね。そうなんですよね、あれはフォームポジションから指動かさないでスクロールできるっていうね。
でも今そのね、レノボになっちゃったシンクパッドでトラックパッドだけのモデルって確かないですよね。
だけというのは、
このタッチパッドがないやつ。
ないやつはないかな。
ですよね、
はい、
タッチパッドいらないんですよ。で、タッチパッドあると下手に触ってカーソルが変なとこ行っちゃって、変なとこに文字入っちゃったりするから、タッチパッドがあるようなやつでも絶対その Windows のドライバーの方とかの設定変えてそっち殺すんですよね。だから最初からつけないでくれと思っていて。
まあ確かにその分の面積も無駄になりますしね。
そうなんですよ、
ボタンが2つあって、でトラックボールというか、
そうです、そうです、
だけあればいいという感じです。
まあ本当に昔のシンクパッドは良かった。
昔は良かった話と今は本当にいい時代だっていうのがこう交錯してますね。両方ありますね。
まあでも昔の方が PC に関して言うと各部品に対してのこだわりは強かったと思うんですね。で、一番わかりやすいのはやっぱりそのヒューマンインプットデバイスって言われてるキーボードとマウス系のとこだと思うんですよ。なので、まあ今その特にあんまりないかもしれない、デスクトップのノートじゃなくて、あれのキーボードってやっぱりコスト削減するためのものになっちゃってるから、 あんまりいいものがないんですよね。普通に買った時についてくるものとか。で、ノート PC とかでもあんまりいいものはなくて。だから昔 IBM が PC 作ってた時の IBM のキーボードっていうのは、好き嫌い分かれるかもしれないんですけど、結構メカニカルな感じでガチャガチャ音するやつ、タイプライターみたいなやつだったんですけど、あれって一番上の段、2番目の段、3番目の段、4番目の段って傾斜が違うんですよ、全部。
うん、
でやっぱりそのアルゴノミクスを考えて、どの傾斜でやると一番人間の負担が少ないかとかってちゃんとやってたんですけれども、そんなことやってたらコストかかるからつって、どんどんどんどんこうチャッチーやつになってってっていう感じになっちゃったんですけど、なんでまあだからいい面っていうのは、普通に安く早く安定した部品がたくさん入ってくるっていうの一方、なんかそのもうこれ以上コスト削減できないっていうところは質を落としちゃってるっていうところも一面であるのかなと思いますね。
うん、トラックポイント昔好きだったっていう人結構いますね、ツイッターでも。
うん、と思いますよ。
もっと昔話してほしいっていう。
やめましょう。
ありますけどもね。
ええ、
多分ちょっとオフィスが、まだ大丈夫なんですけど。
本当だ、なんか電気暗くなってますね。人後ろ見ると。
若干こう、遅い時間に今やってますので。
はい。
ちょっと一旦、まとめて、
はい、
また
続きを、まとまりのない話になって、
いやいやいや、止めどなく話をしていただいたんで本当に面白かったんですけども、
今度 Google の話しましょう。
そうですね、
はい、Google IO の時また来る予定です。
あ、そうだ、お願いします。はい、広島さんも交えて、うん、ぜひお願いします。キーノートの、資料とかいろんな紹介した記事とかのリンクは rebuild.fm/136の方からたどれると思います。ポッドキャストのプレイヤーを使っている方は、アプリの方のショーノート機能からも見れると思いますので、こちらも見てみてください。はい、そういうわけで、及川拓也さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。